主はこう言われます。私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。以前カウンセリングのセミナーを受講したことがありました。で、全ての講義が終わって感想を言い合う時間がになったときにですね、一人の初老の女性が立ち上がってこんなことを言われたんです。私はずっと義理の母を許せずに生きてきました。もうすでに他界していないのに、ある出来事を思い出すと苦々しい気持ちになってしまうのです。それは嫁いですぐのことでした。お味噌汁を作ったのですが、あんたの作る味噌汁は辛いねと義理の母に言われたんです。その言葉に傷つきました。そしてその心の傷はやがて憎しみに変わり、ずっと私の心の中にしこりとして残ってしまったんです。でもこれは私のプライド、自我だと分かりました。今回カウンセリングのクラスで習ったように、もし私が自己受容をすることができていたなら、あんたの作る味噌汁は辛いねと言われた時に、ごめんなさいお母さん、私味噌汁が苦手なの、だから教えてくださいと素直に言えたのではないか。そしてそのように言うことができたら、何十年もこのようなマイナスな感情を抱えて苦しみ続けなくてもよかったんじゃないかと思いますと、そう言われたのでした。憎しみや許せないという思いがその人の心の中に深く根を下ろしてしまって、私たちを支配することがあります。いつまでもそのようなマイナスの感情に捉えられてしまうと、やがてそのマイナスのエネルギーが私たちの心も体も蝕んでいきます。大切な人生なのにそのようなマイナスのエネルギーに支配されてしまうわけですから、これは本当に大きな人生の時間の損失です。さらに問題なのは、もし私たちが憎しみの感情を抱き続け人を許すことができないならば、私たちも神様から許されることはないと教えられていることです。つまりそれは天国に入ることができないということです。この問題は本当に深刻な問題なんです。そこでイエス・キリストは主の祈りの中で次のように祈るようにと教えられました。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、新共同訳聖書の訳ですね。私たちの主の祈りはいつも、私たち我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、新共同訳聖書だと負い目っていうふうになっていますが、主の祈りシリーズで話してきています。第4回目は悔い改めの祈りなんです。主の祈りではまず神の御名を崇めます。次に御国を求めます。さらに主の御心がなるようにと続きます。こうして神の国の平安の中で心がいっぱいに満たされて、今日必要な糧を与えてください、これ先週のメッセージでしたね、祈っていきます。そして今朝はその後に続く祈りになりますけれども、それが私たちの負い目罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を自分に罪を犯した者を許しましたようにと祈りなさい、こういうふうに続きます。私たちは神様と出会い、神様から愛されているということが分かると、 どんな人でも、自分の罪を自覚するようになるものです。大きな罪悪感で押しつぶされるように、押しつぶされそうになるような大きな罪からですね、今まで気にも留めていなかったような小さな罪まで不思議と意識するようになります。ある男性は神様と出会った時、突然子供の頃のある罪が思い出されて、どうしてもそのままにしておくことのできなくなって、思い当たるいろいろな人のところに行って一人一人に謝って回ったそうです。で、最後にはなんと警察にまで行って子供の頃の罪を正直に話したんです。おまわりさんはびっくりしていました。そして、これからはしっかり正しく生きてくださいねと、励ましていただいたと、そのようなことを言っていました。このような罪の意識が生まれる、神様と出会うと罪の意識が生まれるというのは自然なことなんです。聖霊はそのように一人一人の心の中に働くようになるからです。しかし、このような罪の意識は時に私たちに苦しさをもたらさせます。子供でもこの罪悪感を強く感じて辛くなることがあるんですね。以前三育小学校の子供と話していた時、びっくりしたことがありました。小学校3年生か4年生ぐらいだったと思う女の子なんですけれど、ちょうどこのテレビのニュースで、テロ事件、世界のテロ事件のニュースが報道されているような時でした。そしたらこの女の子はこういうの見たくないって言うんです。こういうのを見ると悲しくなるから見たくないって言うんです。で、そこまではそうだよねなんだけど、この次の言葉にびっくりしました。何と言ったかというと、こういうのを見ると悲しくなるから見たくない、だけど自分の心の中にも同じような悪い心がある、そのような悪い思いを心に抱いてしまう自分が嫌いだって言うんです。そんな自分が嫌だ、そんな自分が嫌いだって、そしてポロポロっと涙を流したのでした。もうびっくりしました。そしてなんとピュアな心だろうと思いました。このようなピュアな清い心へと導かれる方こそ私たちの主イエス・キリスト神様なんです。そしてこのような苦しい罪意識、罪悪感から解放される方法はたった一つしかありません。それは罪が許されることです。神様から罪を許していただくこと、それ以外にないのです。そのために主は悔い改めの祈りへと私たちを導かれるのであります。神様はどのような罪でも許してくださいます。許されない罪はありません。キリストの命によって贖われているのですから、許されない罪などあるわけがないのです。だから私たちはどんなに罪深いものであっても安心してよいのです。しかしただ一つ条件があります。それは私たちが自分の罪が許されるためには、自分も人からされたこと、その人の罪を許さなければならないということなんです。人から人を許さなければならないということなんです。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、自分の罪を許してくださったら、 その代わりに私もあの人を許しますじゃないんです。先にあの人の罪を許しますって、だから私の罪も許してくださいなんです。例えば神様に今日一日を振り返りながら自分の犯してきた罪を許してくださいってこう祈るときにですね、ふと誰々さんのことを憎んでいるとか誰々さんのことを許してないっていうことが思い出されたならば、そのことをまず先にですね、神様にどうかこのような許せない私を許してください、あるいは祈りの中で何々さんを許しますって宣言していくんです。昔のことでもいいんです。小学校の時の罪でもいいし、学生時代のことでもいい、苦々しく思って今でも思い出されるようなことはまだちゃんと許せてないからなんです。だから神様、あの人を許します、この人を許しますって祈っていくんです。もし許せなければ許せるようにしてくださいって祈っていくんです。この私の負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにって、この言葉をただ唱えればいいんじゃないんです。この祈りの時になったら、このように許せない人を許しますって祈っていきなさいってことなんです。その後、私の罪を許してくださいってなるんです。で、このことがいかに重要なことであるかというのは、先ほどの子どもたちの1万タラントを許してもらった、悪いしもべの話、令和でも例えられているぐらいですし、それからこの主の祈りを教えてくださった後に、なんとイエス様はこの6章の14節15節でもう一度この人を許しなさいということだけ繰り返されてるんですね。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。この主の祈りはいっぱいあったんですけど、その中でこの部分だけは2回繰り返してるんです。ということは本当に重要なことなんですよ。で、私たちも頭ではそれは分かっています。頭では分かっていても心がついていけないというか、これが簡単ではないということも知っています。クリスチャンは人を許さなければならない、分かってる。頭では分かっているけど、なかなか許すことができない。だって本当にひどいことをされたんだと、本当につらかったんだと、そういう人を許せないという人がいない人は本当に幸いですよ。でも本当に心にしこりとして残ってしまうってことがあるんですね。あんたの味噌汁は辛いねって、たったその一言がずっと心の中に残ってしまうなんてことは、って思うようなことなんだけれども、あるかもしれない。で、許さなければならないという思いと、でも許せないという思いが、私たちの心の中で相反する思いがあるわけですから、これは自己矛盾になりますから、とても苦しくなるんです。あんな人嫌いな人は許さなくてもいいんだよって思える人は楽ですよね。でもクリスチャンはそう思えないんですから、だから苦しくなるんです。このような人を許すという大きな問題を前に、私たちはどうしたらよいのか、ここがポイントになってきます。この主の祈りを祈りながらですね、こういうことを考えていくわけです。あるカウンセラーの言葉です。あるカウンセラーは、人は感謝することで許せるようになるというふうなことを言っていました。どういうことか、このカウンセラーがある時50代の女性から相談を受けました。で、この相談者は、私には50年間許せない人がいるんですって言ったんです。50代の女性が50年間許せない人ってなると、これはもう、親ということになりますよね。父親がどうしても許すことができなかった。 この恨みとか憎しみ、辛い気持ちを取り去る方法はないですかと、やっぱり許せない自分が嫌なわけです。それでカウンセラーに、どうしたらお父さんを許せるようになりますかって相談したわけです。この方は自分の心をもっときれいにしたいって言ったんです。で、さまざまな勉強会にも参加し、あらゆる先生の話も聞いたそうです。それでもなかなか許せるようにはならなかった。まあ、そこでこのカウンセラーはこう尋ねました。どうしても許すことができないんですね。許せません。ではお父さんを好きになるなんてできませんよね。絶対に好きになれません。絶対に好きになれないのですね。では一つ伺います。お父さんに感謝することはできますかと尋ねました。彼女はハッとしました。10秒ぐらい黙っていました。その後突然何を思ったのかハラハラと泣き始めたのです。そしてしばらくして落ち着いてくるとこう言いました。お父さんを感謝することはできるって。人間は50年間許すことができない相手でも感謝することはできるということがあるのです。このカウンセラーはこう言いました。ちょっと字がちっちゃいんですけど見えますかね。嫌いな人、許せない人、好きになれない人がいて、その感情を自分で抑えることができないのなら許す必要はありません。好きにならなくてもいい。でも感謝することはできるかと考えてみてください。許せない人でも3年間感謝し続けたら許せるようになるかもしれません。6年間感謝し続けたら好きになれるかもしれません。9年間感謝し続けたら尊敬できるかもしれません。なぜ許すことができないのに感謝はできるのでしょうか。それは辛いことが多くてもそのおかげで人間的に成長できたと思える部分もあるからではないでしょうか。許せない人、嫌いな人がいるとしんどいことです。ならば感謝という切り口からその人を見てみたらどうでしょうか。感謝できれば憎しみの対象はもういなくなるかもしれません。まあ、このように言っていました。無理して許さなくても感謝から始めてはどうかと。やがていつの日か許せる日が来るかもしれない。まあ、そうかもしれません。まあ、試してみてもいいんじゃないかなと。まあ、聖書もすべてのことを感謝しなさいって教えていますよね。すべてのことという意味は嫌なこととか辛いこととか絶対に感謝できないことを感謝しなさいという意味なんですよね。また聖書はこの許すということについてどう教えているんでしょうか。許せない人がいてその人を許さなければならないと教えられて、このような苦しい状況の中でどうしたらよいかと教えているのでしょうか。もう一度主の言葉に目を向けてみたいと思います。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。で、この祈りの中心は何でしょうか。この祈りで一番訴えていることは何でしょうか。一番叶えてもらいたいと思っていることは何でしょうか。それは自分の罪が許されることですよね。自分の罪が許されること、自分の罪の自覚があってその罪を許してほしいという切実な思いを神様に向けている祈りです。罪意識に苦しんでいる、もしかしたらそれは人を許せないという罪意識に苦しんでいるのかもしれない。でも全てはここから始まる。自分の罪を自覚しその罪を許してほしいと願っている人だけがこの主の祈りを心から祈ることができるんです。では罪意識を抱えて 主のもとに許しを求めてきた人に対してイエス様は何と言われたのか。で、これ主の祈りですから、主の祈りの最初に戻りたいと思います。最初から人を許しなさいじゃなかったですよね。何から始まっているのでしょうか。それは皆を崇めますというところから、そして御国を来てくださいって祈りなさいって続いていきます。これはもう今までやってきましたので、御国が来ますように、御心がなりますようにって祈っていくうちです。これ一言それを唱えればいいんじゃないんですよ。ずっと御国を来てください、御国を来てくださいってずっと祈っていくんです。賛美歌を歌ってもいいし、賛美歌をかけてもいいし、心の中が本当に神の国の平安に満ちるまで次に移らないんです。神の国が来ますように、御国が来ますように、今不安でいっぱいです、今辛いことでいっぱいです、人を許せないという嫌な心でいっぱいです、どうか御国が来ますように、こんな私でも御国が来ますようにってね、祈っていくわけです。そうやって祈っていくうちに、あら不思議、だんだんと平安が訪れるんですよ。これ祈ってみた人はわかる、必ず平安がやってきます。そしてその平安の中で、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにと祈ることになるわけですよね。想像してみてください。主の祈りを通して、まず天国の喜びと平安に満ちた神の世界に入るわけですね。霊の世界が開かれて神の国に足を踏み入れたときに、私たちは最初何を感じるでしょうか。その平安の中で、喜びの中で何を感じるのでしょうか。それは罪が許されているということですよ。だって罪を抱えたまま神の国に入ることはできませんから。私たちが神の国の平安に包まれるということは、すなわち罪が許されているということではないでしょうか。私の罪を許してくださいって、私も人の罪を許しましたようにっていう祈りですけれどね、なんとこの祈りを祈る前に、すでに私たちが罪許されたものなんだということを知るんです。先ほどの1万タラントの例え話どうですか。100デナリの人を許せなかったっていうのは問題ですよね。でもこの例え話は何から始まってましたか。1万タラントを許してもらったところから始まってませんか。100デナリを許してあげたら1万タラントを許してあげようじゃなかったですよね。先に許しがあるんです。先に考えられないような罪が許されてるんです。その上で100デナリを許してあげられなかったのかってきたんですよ。こんなにたくさん許されているのに、なぜあなたはそんなちっちゃな罪を許してあげられなかったのかということは、たくさんの罪が許されているということが分かってないということなんです。神の国の中に生きていないということなんです。だからそれが分かるまで一生懸命神の国を祈り求めなさい、御心を祈り求めなさい、皆をあがめ続けなさいって、日ごとの糧が与えられることを感謝しなさいって、こうやって支えられてるじゃないかと、そして罪までが全部許されているじゃないかと気づいたら、祈る前はあの人許せないって思っている人が仮にいたとしても、ここまで来た時にですね、もういいよ、もう許すよっていう気持ちになっているのではないかなというふうに思います。これでいいんです。そして私の罪を許してくださいって、初めて自然に心から私の罪を許してくださいって言えるんです。人を許してない自分がいたらですね、許してくださいって祈れませんから。そんな偽善な祈り聞かれるわけがないんです。 あるクリスチャンの女性が、長い間どうしても許すことのできない人がいました。それは先ほどの例と同じように義理のお母さんでした。そして、いろいろ結婚したばかりのこと、つらいことがあったんでしょうかね。でもこの方はクリスチャンになったので、許さなければならないということを教わったわけです。さあどうしましょうって。で、神様に一生懸命祈っていくうちにですね、気づいたら許せるようになっていたんです。そして許せるようになっていたので、自分でもびっくりしました。そしてお母さんに対して素直な気持ちを手紙に書いて、それを送ったらお母さんも泣いて喜んで和解したんです。こういうのっていうのは心の中の奇跡だと思います。奇跡が起きるんです。人の心が変わることほど大きな奇跡はない。人を許せるようになること、人を愛せるようになること、これ以上大きな奇跡はないんだけれども、これが起きるんです。気づけたら許せてた、気づいたら愛せていた、こういうことが起きるんです。人を許すというのはまさに心の中に起きる神様の奇跡です。神様の奇跡を体験するんです。しかしもし人を許そうとしないのならば、言葉を変えるなら、許せないことに何の問題も感じていないとするならば、神様のその人に対する許しも取り去られてしまうことでしょう。その人には神の国の平安もありません。その人は神様から許されないのではなくて、神様からの許しを自ら拒むんです。自ら放棄したのです。許したくても許せないというのと、許したいのに許せないというのとは違うんです。私たちは許したくない、許したいけど許せないわけですから、これは神様のまだ憐れみを受けるんです。なので今言ってきたようなことを自分の中でチャレンジしてみていただきたいと思います。また私たちがなぜ人を許さなければならないのかということを考えたときに、それが主の御心だといえばそれまでですけれども、神は愛であり、私たちも愛に生きるものになってほしいと神様は願っておられますし、私たちもそうなりたいと願っています。そしてもはや私たちはなぜ人を許さなければならないのかなどと問うことはないでしょう。そうなりたいとしか思わないはずです。聖霊が一人一人に働くならば、そのような気持ちに必ずなるのです。そうして私たちは真に神の子であることが証明されていくんです。ある引退した牧師さんです。とっても優しい牧師さんです。で、私はこの牧師さんからバプテスマを受けたんです。で、とても物静かで目立たない、本当にこう目立たない牧師さんでした。どちらかというと学者肌の牧師さんでした。で、その方がですね、現役を引退する年にですね、牧師会で大体引退する前に最後の牧師たちに向かっての礼拝説教をするんですよ。で、その時に話された言葉が私は今でも忘れられないんですけど、最後の1年、本当に引退前の最後の1年にひょっこりと教会にある男性が来るようになったと。で、その男性は何か会社の社長さんをやっていた方だけども、事業がうまくいかなくなって大変な状況になったと。それで、何か救いを求めて教会に来たようでした。それで牧師さんはもう喜んで受け入れて、聖書のお勉強を毎週するようになったんですね。で、そのうちこの社長さんが、牧師先生すみませんけれど、もうどうしてもね、会社の資金繰りに困って少しお金を貸してくれませんでしょうかと、必ず返しますからってお金を貸してくれというようになったんですね。で、人のいい牧師さんですから、いいですよ、貸してあげましょうって貸すようになりました。そしてしばらくするとその貸したお金がまだ返ってきてないのに、また貸してくれって言うんです。 でまた人のいい牧師さんは、貸しますよって。貸していくうちにその貸している額がなんと100万円を超えていました。普通まずいって気づきますよね。で100万円を超えてやっとこさまずいって気づいたのか、他の教会員から先生それ騙されてるかもしれませんよと、今度必ず返しますって借用書を書いてもらった方がいいですよってアドバイスを受けたんですね。それであそれもそうだと思って、でまた貸してくれって言った時にもう今まで貸したお金返ってきてないから借用書を書いてほしいって言ったんですよ。そしたらこの社長さんはちょっとムスッとした顔をして、じゃあいいって言って帰ってしまい、それっきり教会には来ませんでした。まあ、こういう話をされたんです。皆さんどう思いますか？でこの先生はなぜこの話をされたのか、牧師の前でされたのか、こう言われたんです。この牧師の最後の年に、最後の年にこんなつらい思いをするとは思わなかった。何がつらいか、お金が返ってこなかったということもつらいけれど、それ以上に私の心の中にその一生懸命お金を貸して救いたいと思って聖書を教えて、なのに裏切られたというこの気持ち、許せないという気持ちが芽生えてしまった、そのことがつらいんですって言われたんです。この何十年も信仰を持ち、何十年も牧師をしてきて、自分の中にまだこんな許せないという気持ちが残っていたのかと。本当に優しい先生なんだけれども、そういう気持ちが自分の中にあるって、そのことに気づいて、それがつらいって言われたんですね。もうみんな言葉を失いました。もう何と言っていいか分からなかった。でもこの牧師先生の本当に真摯な神様に対する信仰の姿に胸を打たれました。その後しばらくして東日本大震災が起きたんですよ。そして福島原発で放射能漏れっていうのがあって、もう福島に牧師が送れないっていうことになったんですよ。で教団どうしたかっていうと、もう命かけて福島の教会に赴任してくださる方を募集したんです。誰が手を挙げたのか、この牧師さんが手を挙げたんです。私が行きますって、奥さんと二人で。でそれが原因かどうか分かりませんけど、奥さんはもうそこでがんになりました。もう亡くなりましたけれど、今はねこの近くにおられるんですけどね、まあ話まとめなければいけませんが、私たちの負い目を許してください、私たちも自分に負い目のある人を許しましたようにって、ここまで来て主の祈りって結構つらいわけですよ。でも忘れないでください、これいきなりここから始めるんじゃないんですから、神の国が来ますようにってまず祈ることから始めていくんですね。その時に自分の罪はもうすでに許されているじゃないかと、許してくださいって祈ってますよ。だけどもう許されている自分じゃないかって気づかされるんです。だから私も許しますって、許せるようにしてくださいって、本当に神の子にしてくださいって、こうやって祈っていくんです。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。